Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
まこちゃんの、つながりっちょーラジオ
つながりちょうど、君と出会うのを待っていた。
この番組は世界中を笑顔でつなぐまごちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今週も始まりましたまごちゃんのつながりっちょーラジオ。
はい、11月ね、5週ありますのでね、はいはい、この5週間すごかったね。いろんない
いですね、ミュージシャン、
画家さんとか、
ね、舞台女優
といろんな方々がね、お越しくださって、もうなんかすごい、また今回もねスタジオがすごいいい空気でお話しさせていただいてて、はい、いよいよねこの5週目のゲストさん、私ね実はね、2回目なんですよ、実際にお会いするのは。
僕は初めましてですけど、
ね、初めましてですけどもね、そうそう、10月にね開催した自己紹介セミナーを、この番組にも登場いただいた野菜ソムリエであり女聞き酒師のたまちゃん、玉木直美さんがね、はい、ご登場してくださって、その後あそこの居酒屋さんっていうか、別品野菜と日本酒玉屋さんで、あそこで自己紹介セミナーをさせてもらった時に来てくださったんですよ。
なるほど。
たまちゃんつながりでね、同じ野菜ソムリエ仲間っていうところから来てくださったんだけど、お会いしてお話しするとまた面白いなっていうか、いろんな経験されて、この世の中よくしていきたいと思っていらっしゃるんだなっていうことが伝わってきたので、これはちょっと来ていただきたいなとまた一本釣りいたしました。
いろんな肩書きあるもんね。
そうなのなんかあったら、こんなにこんなこととか、こんなあんなこんなあるのっていう、すごいねパッと見た感じ、なんか専業主婦さんっていうような感じの素朴な、
いやそれがいいんちゃうかな、そこがすごいこの方の魅力やと思うけどね、
方なのでね、きっとお話、いろんなお話が出てくるんじゃないかなと、
はいはい、
思います。
いろいろお聞きしましょうか。
はい、
はい、この後登場です。
はい、お願いします。
FM ギグつながりっちょラジオ、
本日のゲストは認知症介護予防がナビゲーター早見優さんです。優ちゃんこんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。
早見優ちゃん
パクってるわけじゃないんですけどね、たまたま、
早
見という人と結婚しちゃいまして、
はい、早見優になっちゃった
心がいいってあまりに周りに言われるので、ペンネームに取らせてもらって、こういうことになってしまいました
ペンネームやってもね
でも早見さんと結婚されたから、
ね、
早見になったんだよね。
そうなんです、
でも覚えられやすいからね、
そうですね、
いいと思いますよ。
そう、なんか、ね、女優さんみたいとか、なんか語呂がすごくいいって周りに言われるので、まあ、これは使った方がいいかなという、まあ、ちょっと自分は女性学をアメリカでね学んでいたので、旧姓っていうのも大事にはしたかったんですけど、結局は 語呂がいい方を取ってしまいました
やっぱり印象でね覚えてもらうっていうのはね大切なことだしね、
はいはい、
女性学をアメリカで学んでたの？
そうなんです
よ。今なんかさらっと言ったけど
さらっと言ってるけどね
どういうこと？
はい、あの、まあ、あの役所でね介護保険の課にいた時はまだこう、うん、嫁の介護っていう時代だったので、
うん、
お年寄りのお家にねあの訪問するともう介護で、ね、介護負担でもう打ちひしがれてるもうあのお嫁さんの話を毎日聞くような日々だったので、
うん、
だから自然とこう嫁の介護負担とかいうのをすごく考えるようになってあのそういう女性学の方に興味を持ってアメリカに行ったんですけども、
うん、
はい、でも時代はだんだん変わってきたので、
うん、
まあ、今はそ何嫁の介護っていうのもなくなってきたんですけども、うん、はい、まだ当時は、
はい、当時はえ、そのアメリカに行きはったのはどのぐらい前のお話？
アメリカに行ったのはですね、うん、2002年ぐらいですかね。
2002年に行った。
2002年ぐらいですかね。まだ私が20代の、
はい、ピチピチの時に、
ピチピチ、まあ、ちょっと後半に入ってたかなっていうくらいに、はい、
でももともとは、まあ、今日は認知症介護予防ナビゲーターというご紹介はさせていただいてるんですけれども、うん、本来というかいろんなね肩書き実はお持ちでいらっしゃってて、はい、資格をお持ちでいらっしゃるんですよね。あの本、はい、本を出されてるんですが、まあ、その本の紹介では保健師看護師とも書いてあるんですけど、看護師さんだった？
そうですね、一番初めは看護師だったんですね、
うん、
あんまり看護師っていうタイプでは容量が悪いので、
うん、
看護師ってタイプじゃないんですけども、うん、まあ、あの保健師っていう、うん、あの資格は看護師を前提とする資格で、まあ、保健指導をする仕事なんですけども、うん、まあ、その仕事をするにあたっても、まあ、ちょっとは看護師をやってた方が医療の方に強くなれるだろうなと思ってなったんですけど、まあ、長くは続かなくて早めに転職して保健師の方で、あの介護保険、あの役所の介護保険の課の方に転職してというふうになりました、う
ん、でそこでもっと勉強したいなということでアメリカに留学しに行って そこからその留学でいろいろ
学んでこられ
たと。そうですね、留
学では、まあ、女性学全般っていうところで、うん、あの学んでたんですけども、まあ、介護に特化したっていうわけではないですが、うん、介護も含めたあの女性学全般を学んだという感じなんです、うん、
あ、勉強熱心やね。
すごいね、ミズーリ大学社会学学士課程、ね、ミネソタ州立大学女性学修士課程とかね。
学ぶのがすごいあれなんやろね、
うん、
楽しいんやろね、ゆうん、ちゃんは。
いえいえ、まあ、とりあえずアメリカの外国に行きたかっただけっていうのもあるんですけどもね。はい、うん、
で行って帰ってきてまたその経験したことを生かしながらお仕事を、
はい、
なんか大学とかで教えていらっしゃったんですよね。
そうですね、うん、なんか初めはこう女性学を生かしたなんかこう女性関連のなんかの就職をしようとかも思ったんですが、なかなか、うん、あのちょうどいい就職先がなく、結局、まあ、まあ看護の方で、まあ、女性学を生かせるかなと思いながら看護の方の先生になってというような
流れ
にな
った。大学の助教とかしたの？でこのねつながちょラジオは西宮ですけど江南女子大学でもね。
そうなんです、江南女子大学で、うん、あのまあ、老年看護高齢者の看護っていうのの先生をさせてもらってて、
うん、
はい、そんな、はい、そんな感じでこう
そんな感じで
浮遊するような人生なんですけども、はい、
いい浮遊の仕方やね
ほわ
ーでもでそんな普通にさ江南女子大学の今やってますって言うけど、うん、なられへんよそんな。
なられへん、なりませんよっていう。
あのそうですね、なんか、ま、あの江南女子大学で上司だった、
うん、
あのま、上司教授がいるんですけど、まあ、私の母校 の、
うん、
あの大阪府立の方の先生 で今お隣のお部屋であのサオリオリをされてて、うん、でそうちの上司があの認知症の人にこうサオリオリがどんないい影響を与えるかっていう研究をしていたりとか、いや私は直接はその研究に関わってないんですけど、
うん、
それをなんか今そのお隣の風景を見て思い出したりして、うん、
やっぱつながりっちょやね。
つながりっちょがありました
あの以前パナあのつながりっちょラジオにもねゲスト出演もしていただきました。
あ、そうなんですか。はい、
岡田紀也子さんが大人の部屋にいまして沙織織なさってるんですけど
そうですね、
やっぱ 色合いだったりとか、はい、その手作業っていうのがやっぱりいいんですかね、はい、その脳の。
そうですね、多分いいんだとは思うんです。私も直接その研究には関わってないのであれなんですけども、やっぱり塗り絵とかやっぱ色とかね、うん、やっぱりそういった、ね、芸術的な刺激っていうのは非常にね、うん、あの認知症の、うん、認知症になりにくくもなるし、うん、なってからも進みにくくなるしっていうのは、うん、あの絶対あると思いますね、
うん、はい、で今認知症っていうお話が、ね、うん、出てきたんですけども、今回来ていただいたのはその認知症介護ラプソディっていう本を、
はい、
ね、あのこれはいつ出されたんですかね。
これはね、先月って言いたいところなんですけど、ちょっと前でして、うん、2016年の9月下旬なんです。
あ、2016年9月
そうなんですね。
じゃあもう2年ぐらい前、
2年前に
そうなんですね。
あ、そうなんや。
昨日のことのように思うんですけどもうそんなに経ってしまったんだっていう感じで、
っていう、
はい、
認知症介護ラプソディ、
ラプソディ
どういうことだ。
一応ね、今日日本語に訳すとちょっとあんまりよろしくないんですけど、あの競争曲っていうんですかね、
うん、
あの漢字としてはよろしくないんですけど、うん、このラプソディっていうこの響きが、うん、あの気に入って、まあ、うん、あの編集者さんが、まあ、たくさんあのタイトル上げてくださった中で、はい、気に入って、
うん、
残りました。
残りましたこのね、認知症介護ラプソディっていうお話は実はね、もう ゆうちゃんご自身の体験談が、
はい、
もう盛り込まれたね、
はい、そうなんです。
お話でどういう内容ですか。
はい、私、まあ、先ほど言ってたように、まあ、東京の方の大学にいたんですけども、またやっぱり大阪の方に帰ってきたくなりまして、で、まあ、大阪帰ってきてもうとりあえずおばあちゃん家にちょっといさせてもらってですね、ゆっくり、まあ、家を探すまでの間おばあちゃん家にいさせてもらおうと思っている間にですね、おばあちゃんがあれなんかおかしいなっていうような、あなんかおばあちゃん前から気は強かったけど、うん、あれなんかおかしいなみたいなのが、うん、出てきて、うん、で結局、まあ、認知症だったということで、うん、そんな振り返るとやっぱりちょっと典型的な、うん、認知症の、うん、まあ、初期から中期みたいなところをたどってるなっていうのが分かってきて、
はい、
それでまあちょっと意地悪ばあさんみたいなおばあちゃんなので、うん、これをちょっと本にストーリーにしたら面白く学べる本ができるのではないかと、なんか急に不意に思いついて書いてしまったのがこの本なんです、う
んうん、そんな暗く言わない書いてしまいましたみたいな。
書いてしまったっていうね
でもすごいあれなんでしょ、こう中を開けるとなんていうの、笑いあり、
はい、
なんかこう楽しく学べるじゃないけど、うん、まあね、ややもすれば認知症介護とかってなるとすごく深くて重くて、
はい、
ああしんどいわみたいなやけど、うん、
はい、
ゆうちゃんの表現って違うよねそれ、
うん、そうですね、なんかこれほど認知症の本で明るい本を読んだことがないとか、
うん、
見たことがないとか、うん、編集者さんたちにも
言われたりして、なんか漫画を見てるような感覚で、
はい、
身近に感じるし、なんか絵で浮かぶ感じのね、はい、やり取りなんですよね、はい、そのゆうちゃんとおばあちゃんのやり取りが、
はい、そうですか、
うん、
なんかこう漫画ではないんですけど、うん、漫画チック
のね、文章なんだけど漫画に感じるね、はい、やり取りっていうかね、
そうなんですね、うん、
いや例えば
ちょっとエピソード
ですね、うん、まあ、エピソードいっぱいあるんですけど、まあ、先ほど言っていただいたような、
ね、おせち料理のお話、
何
おせち料理を、うん、あれ町会の人かなんかがね、おせち料理を前もってこう頼むのをね、町会とかあといろんな会とか、
うん、
あとまた別でも頼んでたりとかでおせち料理が届きすぎちゃったっていうことがあるんですよね、まず、
は
あ、
それはおばあちゃんが注文しすぎたってこと？
忘れるので、
あ、注文してることも忘れる、
忘れて、
あ、なるほどなるほど、
はい、なのですごくおせち料理が何個も届いちゃって、
何個も届いた、
もったいないから、
何か所からもいろんなところから来た
来 たっていうのがありまして、うん、でもったいないのでもうなんかもうゆっくりちょっと塩分高いけど食べ続けたみたいなそんな、はい、そんなあのエピソードがありますが、うん、そんな感じの
やっぱり物忘れのお話だったり、
はい、うん、そうですね、まあ、いろんなものがこうなくなるので、まあ、そういったこう、ね、歯ブラシがなくなったりとかいろんなものが
ちょっと詳しく教えてください。歯ブラシストーリー。
歯ブラシですか、うん、もうそうですね、歯ブラシが、ね、なくなるからまた用意するんだけどまたなくなって、まあ、青い歯ブラシ、ね、白い歯ブラシ、いろんな歯ブラシをこう用意してまた初めの歯ブラシに知らない間になってたとか、そんなが出てきてたとか、うん、そんな感じですかね、うん、なんかこうなんか、ま、なんかちょっとマジシャンみたいな、まあ、印鑑もですね なぜかあの今の印鑑じゃなくて、うん、おばあちゃんの60年前の旧姓の印鑑がなぜか入ってた絵、うん、ケアマネさんがこう押そうと思うとこうえっていう印鑑だったとか、うん、で亡くなってこうどこ行ったんやろうなとか言っていつの間にか元の印鑑に戻っててとかてそういったなんかこうあの、まあ、うちマジシャンみたいな感じで、う
ん、
亡くなった
りまた現れ、ばあちゃんはマジシャンっていうタイトルになってるね、そのねお話がね、
あそうなんですよ、うん、ばあちゃんがマジシャンっていうタイトルにするかをめちゃくちゃ実は悩んだんだけども、うん、認知症介護ってはっきり入った方がいいって編集者さんに言われてこっちになったんですけど、うん、はい、そんな、はい、そんな感じの、はい、
あそういうじゃあエピソードが、うん、その本にはこう散りばめられてて、
はい、
でそこから何かこうなんていうのかなヒント的なものであったりとか、
そうですね、まあ、認知症の、まあ、こういうのが認知症のサインだよっていうことが、まあ、一般にこうなあのよくあの認知症のこととか知らないと、うんうんうん、なんかあれって思うことがあってもそれが認知症ってなかなか気づけなくって柔道にまでなっちゃったりとか、あのそういうことが、まあね、あのもう本人の言うことをちょっと信じすぎて家族関係がうまくいかなくなるというのもよくあることなので、うん、はい、まあ、ストーリーをあの生かしながら、まあ、それに関すること、うん、あの認知症のサインだったり、うん、物取られ妄想だったりそういったことはどういうことなのかとかそういったあのストーリーを生かしてあのまあ、知識とか、まあ、介護テクニックというか、まあ、介護が楽になる知恵っていうのをこう紹介しながら、
うん、
あの知恵が出てきながらっていう 実用書ストーリーで学ぶ実用書っていう形になってますので、う
ん、なるほどね、はい、うん、すごい分かりやすいねじゃあ
ね、エピソードがあって
日常の出来事やもん
ね、はあ、あるあるっていうね、皆さんのご家庭の中でも そういえばこんなことあったわ、あじゃあこれは認知症のちょっと初期段階の症状なんだなとか、あこれはちゃんと病院に行った方がいいんだなとか、お薬処方してもらった方がいいんだなとか、そのどういうふうに付き合っていったらいいのかっていうのが分かりやすくなってらっしゃるなって、
あはい、うん、ありがとうございます。結構やっぱり自分のなんか他人のことだと割と客観的に見れたりするんだけど、うん、自分のおばあちゃんとか自分の身内だとなかなかそういうふうには見れなかったりとかするっていうのが結構あるかなと思うので、うん、まあ、そういった意味でこう参考にしていただける本に、はい、なっていればと思って、うん、はい、作りました、
はい、
すごいな素敵やな、
ようできた本やなって、すごい、
いやすごい素敵、
読みやすいんですよ、さって読めるし、でも知識として入ってくるなっていうのが実用書みたいな感じですよ ね、 ね、
そうですよね、いいよ、だからそこがちょっと説明するときにいつも、うん、あの自己啓発書ですとか実用書ですみたいな感じでもないので、うん、いつもこう説明が難しいんですけど、うん、あのでもただ の、ね、あのストーリーもね、あのストーリーも大事にして作ってるので、うん、あの説明がいつも難しくて、はい、あのはい、京子さんに、はい、学びながら、はい、あの紹介していきたいと思うんですけども、はい、
そうなの、
まあそんな、いやそんな自動とかできないんですけど、
ゆうちゃん面白いね、
ゆうちゃん面白いんですよ、面白いなと思ってこう笑いが出てくるっていうね、まあ、そんなゆうちゃんが今日はね、うん、リクエスト曲をお持ちくださったので、はいはい、かけさせてもらったり、どうしてこの曲を選ばれたんですか。
はい、あの今、まあ、最近運動会ラッシュだったんですけども、うん、まあ、娘がですね、まあ、この 曲名を言ってもいいんですか、
うん、いいですよ
あのトライエブリシングという曲を、うん、で、まあ、お遊戯を、まあ、あのしましたので、まあ、それをずっと家で練習したりやってて、もうちょっと今うちの家の中でヒットな曲でちょっと申し訳ないんですけど
マイブームの曲なわけですね。
そうなんです、はいはい、私はあんまり、ま、あの最近の曲についていけてないので、私にとっては新しいけど世間にとってはちょっとどうなのか私にはわからないんですが、はい、あの
いいね、
持ってきちゃいました。
はい、はい、では聴いていただきましょう。ドリーマミのトライエブリシング。マミのトライエブリシングをお聞きいただきました。本日は認知症介護予防ナビゲーターの早見優さんにお越しいただいております。優ちゃん、終盤もよろしくお願いします。
よろしくお願いします
もう終盤になってますけどもね、
よく喋ったね、
うん、
よく喋ったんですかね、
うん、いや少しでもね皆さんにこの認知症介護ラプソディのね少しね中身にね、うん、入れさせていただいて、どんなのかなって興味を持ちいただけたんじゃないかなと、
う
ん、
すごい分かりやすそうなね、
分かりやすい
うん、いいね、
ね、
うん、
帯がついに物取られ妄想が始まったかっていうのから始まるから、うん、っていうね。
普段ゆうちゃんはどういうところで発信されてるの、うん、情報をご自身の、ま
あ、あの一応フェイスブックも、
うん、フェイスブック、
フェイスブックも一応アメブロも、
ほうほうほう、
うん、一応インスタグラムも、
はい、
一応ツイッターも、
うん、はい、
全部一応
ツイッターも。でも今あの、ね、こう一緒にこうチェックを入れながら上げれるので、うん、あのはい、なんというかもうこう全部を、ね、すごく力を入れてってわけにはいかないので、うん、はい、うん、やっぱり今はフェイスブック中心ですかね。フェイスブックの方がやっぱりあの文章を気軽に読まれる方が多いようなんですよ。
うん、はい、なるほど。
それがあのそのサイトでちょっとね分かるようになってきて、あ、フェイスブックの方が私のブログを読んでいらっしゃるんだなとかいうのが分かるようになってきて、あ、それで、あ、フェイスブックにやっぱり力を入れた方がいいんだなっていうのを、うん、のでまた変わってきました。
ゆうちゃんのファンがね、
はい、
どんどん、
それは早見ゆうで検索したらいいのかな。
そうですね、はい、早見、
早い水に、早見、
そうですね、速度の速に水で、うんうんうん、カタカナのゆうで、
カタカナのゆうで
検索したら、はい、はい、出てくるようです。
はい、
はい、
うん、出てくるようです。
出てくるようです。
誰の話だね。
はい
はい、でまあ、そういう、ね、ナビゲーターなさってるということですけど、その保険指導の話も入ってましたけど、ね、その野菜ソムリエさんとか認知症予防食生活支援指導員っていう、その食に関することもね、うんうんうんうん、されてるんですよね。
はい、そうなんです。うん、まあ、家庭菜園に、まあ、ハマったりっていうのもあって、あの野菜ソムリエの方には、うん、行っちゃったんですけども、うん、もともと保健師っていう仕事が、まあ、まあ、栄養とかそういった保健あの指導も含めて、まあ、医療のことも両方ですが保健指導するっていうお仕事なので、
うんうんうんうん、
野菜ソムリエの勉強をしながら ある意味こう保健師 の復習をしているような部分もあって、
うんうん、
やっぱ意外とこう重なってくるっていう、うん、はい、感じでした。
うん、
は
い、でもその食生活からその認知症の予防につなげていったりとか、
はい、
日頃の皆さんの食生活こうしていったらもっと快適にいけるよっていうところなんですかね。はい、
そうですね、うん、やっぱりこう今、ね、健康法とか、まあ、健康番組も多いので、うん、皆さんこういろいろ、ね、知識は持っていらっしゃるんですけど、こうやっぱり一つのね、このあのこれがいいって言ったらこればっかり食べちゃうとか、うん、やっぱりそういう感じになりがちなのが多いので、もう少しこう、はい、あのバラエティとかですね、うん、あの、はい、食の多様性の重要性とかも、うん、あの、はい、訴えるというかだから、はい、あのか活動していけたらというふうには、うん、あと、まあ、野菜のね、うん、あの知識も、うん、あの勉強させていただいたので、野菜の魅力も伝えながら、うん、どうやってあのどうやってというか、まあ、できれば認知症になりたくないっていう人はやっぱり多いと思うので、もちろん認知症になってあの人生が終わっちゃうというわけではないんですけど、うん、でないんですけれども、
うん、
まあ、介護をしながらできれば私なりたくないなと思う方、まあ、そういった方にも食であのどういうふうにしていったらいいかっていうのを、うん、あの支えていけたらなというふうに思っています。
うん、うん、
素晴らしいね。
いい感じで、
うん、勝手にまとめてくれた、
まとめてくれはったなっていう感じ。ちゃんとメッセージを伝えてくださってるなと思います。ぜひね、日常介護ラプソディ、うん、一度ね、
うん、
皆さん読んでいただきたいと思いますので、
ね、ぜひいろんなところでまたゆうちゃんね、はい、そうやってお話会とかさ、
うん、
うん、なんかしていってほしいなと思いますね。
ね、
はい、そういった、まあ、実際あの介護の、ね、うん、悩みとか抱えてらっしゃる方に、ね、うん、実際もっとこう関わってあのご助言していけたらなというふうには思っています。
はい、はい、ありがとうございました。本日は認知症介護予防ナビゲーター、認知症介護ラプソディの、ね、著者でいらっしゃいます早見優さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
There ain't no reason you and me should be alone tonight. はい、お届けしました、まごちゃんのつながり超ラジオ。
はい、ゆうちゃん、これおばあちゃん聞いてくれてるかな。
聞いてないけれども聞かせます。
聞かせます。おばあちゃんにメッセージ、
ほんまや、
一言言って。
もう早く元気になって退院の付き添いがしなくて、今退院24時間なんですけど付き添いしなくていいように早くもう元気になってください。
おばあちゃん、
おばあちゃん
はい、ということでこの番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと
笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
お届けしました。今日も午後から笑顔で
つながり町。